110ゲームランドに行ってまいりました。きっと
各地のファミコン名人への道かっこ笑い
8-4
イエーイ、
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の松林博治でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
昨日、まあ、今撮ってるのは8月4日なんですけども、
はいはい、
8月3日にですね、
はい、
浅草橋で開催されました、110ゲームランドという、まあ、キックザカンクルーの MCU さんが主催の、レトロ、まあ、ゲーム関連の品物の即売会みたいなものに行ってまいりまして、
はいはいはい。
まあ、その、すごい熱気でしてね。その、まあ、むちゃくちゃ暑かったのも、外が暑かったのもあるんですけど、まあ、そこに、こう、ちょっと行って、いろいろと、物色してきたっていうのもあるので、
はいはい、
今日はちょっとその体験のレポートなどもお送りしたいかなというふうに思ってます。
おー、楽しみ。うん、はい。
そして、メッセージいただいておりますので、ご紹介します。
はい。
ターザン後藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は昨日の朝急性の虫垂炎にかかりまして、おお、救急車で運ばれまして手術しました。おお、救急車で運ばれながら最初に思ったことは、あのみそのビルのイベントね、あのファミコン名人の知り合いですけども、
はいはい、
その日でなくてよかったということでした
。おお、
手術は、簡単に終わりまして、退院までのリハビリを合わせるとギリギリイベントに行けるかなというところですと。あ、今病院のベッドで寝ながらメッセージを書いていますということで、ぜひ体調に気をつけてイベントを成功させてください。私もできたら参加したいと思いますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もう何より命大事に、お大事にね、していただいて。
いやいやいや、そうですね、そうですね、はい、
はい、いや、特にこの夏、真夏にね、はい、入院したりとか倒れたりとかすると本当に、まあ、病院はいいですけど、そこに道中行くまでとか救急車来るまでがもうすげえクソ暑いですから。
ああ、そうですよね。ね、あと、なかなかやっぱり体力が戻らなくて。
そうそう。
っていうことも暑さに参っちゃってってことが多いですからね。
そう、なのでですね、もうぜひぜひ、お大事にして。まあ、イベントはね、ちょっとみそのでやるのはもう難しいかもしれませんが、また、いろんなところでやりますので。
そうですね。
うん、元気になったらぜひ。来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、無事を、回復を祈っております。
はい。
はい、うん。なのでね、本当に暑い日々が続いておりますので、皆さん本当に健康第一、やばい時は外に出ずに休むということをしていただいて、元気に過ごしていただければと思います。
うん。
うん、では、8-4、行ってみましょうか。
薬膳茶が美味しいぞ。
本編カリーン。
イエーイ。
薬膳茶。
いやもうね、この間までちょっと仙台に行ってたんですけれども、
うん、
仙台で疲労工業があったもので、
うんうん、
そこで、ちょっと中華と日本酒を合わせるお店がありまして、
面白いね、
そこに、うん、そうなんですよ、まあ、スパイスと日本酒を合わせるって割となんかカレー業界とかでも流行ってたりしたんですけど、うんうん、まあ、それの中華版っていうところで、そこで薬膳茶とか薬膳サワーっていうのを出してたんですが、その中の一つの八角ジャスミン茶っていうのがあったんですよ。
ああ、八角ってなんか星みたいな感じのやつの。
そうです。はい、まあ、なんかおこわとか、中華おこわとか入ってたりとかする、
うんうん、
あと、豚の角煮とかに使うやつなんですけど、
うんうん
うん、八角とジャスミン茶を合わせた飲み物が出てきたんです。
う
ん、で、仙台もやっぱり夜中もちょっと蒸し暑くて、
うんうん、
で、まあ、疲れてたんで、まあ、その薬膳茶選んだんですけど、
うん、
これがなんか、まあ、まあ、薬っぽい感じの味はするんですけど、すごい染み渡る。
う
ん、これを効くぞっていう、味がありまして、
うんうんうん。
これはなかなか発見でしたね。なんかいろんなハーブティーとか、あとなんかミン、夏だとミントティーとか、
うん、
あとレモングラスティーとか。
あ、いいですね。うん、
そうです。なんかそういったものを割と飲んで、
うんうん、
体力をこう調整するときがあるんですけど、
うん、
風邪がひきそうな時は、生姜入ってる、ジンジャーティーにするとか、やってるんですけど、八角ジャスミン茶は、なんかすごい、疲れた体に酒をうっかり飲んじゃった後とかに飲んで、なんかすごく、暑さにも効くし、酔いざましにも効くし、みたいな。でも、あそこでしか見たことがないんで、ちょっと八角ジャスミン茶をどこかで、島内で見たとか、なんかその手に入りやすいところでここにあるみたいなのことあったら、なんかぜひ情報を募集しております。
ああ、なるほ
はい。
どね、八角。
八角ジャス
な
ミ
る
ン
ほ
茶。
ど。まあ、
いや、
本当に聞いただけで、なんか、その、なんていうの、すっきりしそうな。
いや、もう本当になんか、薬草のポーション、ポーションを、
ああ、ポーシ
また
ョン
こうい
ね。
う感じかな、みたいな。なんかそんな味なんですけど。そうなんですよ。
なるほど。いいですね。
やっぱ食べ物、飲み物で何とか回復をしようと。
そうね。なのでね、ぜひ皆さんもこれがいいよとかね、そういうのもあ
そう
り
です
まし
ね。
たら、ぜひ教えていただければと思います。
ぜひと。
はい。じゃあ今回はですね、お当番コーナーのこのコーナー行ってみたいと思います。キットのやらなきゃハドソン。ということでですね、
はい。
先ほど冒頭も申し上げたんですが、110ゲームランドというのが、もう110っていうのは100の獣なんですけど、そう、MCU さんがね、まあ、なんというか、キャッチフレーズで、110ありがとうございますとか、110なイベントがあるんで、みたいな。まあ、とにかくすごいとか、そういうような、意味だと思うんですけど、まあ、その110ゲームランドというのがあって、8月3日に、浅草橋のヒューリックカンファレンスっていうところで、まあ、昼11時から夕方17時まで、行われていたそのゲーム即売会の方に、まあ、私は13時から、まあ、少しお伺いしたんですけども、で、まあ、一人で行くのもあれだなと思って、まあ、以前ゲストにも来ていただいた福丸伯爵と、あと、高橋名人の一番弟子こと桜田名人と、3人で行きまして、そうそう。で、桜田名人は、ゲームの腕前もさることながら、ゲームのコレクターでもあるので、
そうですよ
そう
ね。
そう、ファミコンはコンプリートしてるとか、今ね、スーファミと64かな？を、集めてるっておっしゃってて。
そうなんですか。ほうほう
そう、だ
ほうほう。
からまあ、そういうね、なんていうの？詳しい人がいたら、いろいろと見たときに、お話も聞けるかなと思って、で、3人パーティーで行ったんですけど、まあね、とにかくすごい盛況でして、その、ヒューリックカンファレンスっていうのが、まあ、いわゆるイベントスペース的な、まあ、貸しホール的なところで、で、貸し会議室的なところが、まあ、5、6部屋、こう、フロアの中にあって、その中の1部屋が、その110ゲームランドでやってたんですけども、もうね、本当に人が結構いっぱい来てて、で、なんか聞くところによるともう、午前中はもう整理券を出すぐらいの、入り用だったようでして、そう、我々がいた13時ぐらいは、ちょっと一段落したところ、お客さんの、あ
ほう
れが、っ
ほ
てい
うう
ところで、
ほう
まあ、ち
ほうほう。
ょうどいい時間帯に行けたのかなと思うんですけど、で、いろんなものがありまして、まず
こ
そ
れ、
の、
これはなんか誰かがブースを出してる形なんですか？それとも全部MCU さんの何か。
ですね、主催は MCU さんで、で、いろいろなところが、まあ、ブースをその、出しているようなイメージでして、で、か、あの、まず株式会社シティコネクションっていう、いろいろとね、昔の
最
ゲー
近。
ムのサントラとか、あとは、ゲームの復刻などを手掛けてる
そう
と
で
こ
すよ
で、
ね。今度もまた出るっていう話題になってましたが。
シティコネクションさんとか、あとは、国本さんですね、国本武明さんですね、その、チャレンジャーとか、スターソルジャーとかヘクターなどの作曲をされてるハドソン、黎明期の作曲を手掛けてる国本さんですとか、まあ、あと私たちもね、イベントに出たりしてます、ゲームインパクトさんですとか、あとですね、天外魔境の、キャラクターデザインをされている、辻野虎次郎さんという、イラ
ほう
ストレー
ほう
ター、
ほうほう、はいはい
デ
はい。
ザイナーの方がいらっしゃるんですけども、まあ、辻野先生とか、
はい。
あと、MCU さんがよく身につけているグッズ、ファッショングッズを実際にコラボで、売ったりしてる謎の店という、お店ですと
はい、
か、
はい、はい、
もうとにかくいろいろですね。いろんなところが、ブーストし出店していると。
はい。ああ、なるほど。
そうそうそう。あと、ハードオフも、なんていうか、
は
コ
い、
ラ
は
ボ
い。
というか、オフィシャルで関わってるという感じですね。
いや、なるほ
な
ど。
ので、めちゃくちゃそう濃いイベントで、
はい。
で、私はその、MCU さんのところで、MCU さんのファミコンラップの新しいやつで、シティコネクション EP っていう、これ何曲だ？5曲入りの CD を買いまして、
ほうほうほう。
これがね、いろいろ、あるんですけど、まず星を見る人の曲、星を見る人
はい。
のオープニング曲か、タイトル曲か、あれに、ラップをつけてるやつと、あと、暴れん坊天狗ですね。それと、あと、忍者ジャジャマル、コレクション。新
はい。はいはい。はいはい。
たなる君のストーリーってやつと、あと、これ私これ一番好きなんですけど、何本あっても困らないっていう曲があって、これね、萌えプロのカートリッジのことですね。何本あっても困らないっていう。で、あとはシティ、コネクションっていう兄弟のね、やつがあってですね。これを早速 CD で、そう、久々に最近 CD コンポに火を入れまして、もともと持ってたんですけど、た
ほうほう。
だ、あんまり CD を聞く機会がなくて、
はい
で、
はいはい。うんうん。
ちょっと放置してたんですけど、最近Bluetooth の、これなんて言うんだろうね、レシーバーみたいなやつが、ありまして、
はいはい。
USB で接続して、で、要は Bluetooth の機能がないオーディオ機器とかに、それを接続すると、パソコンから、その、レシーバーを指定して、Bluetooth がついてない音響機器に接続できるやつがあるんですよ。
ほう。
だから、昔高校時代ぐらいに買った CD コンポの、
はいはい。
スピーカーから私の PC の音声が出せるっていう。
ああ、なるほ
こ
ど。
んなんあるん？と思って。で、それで最近私が YouTube で今、いろんなね、昔のアニメ、ダンバインとか、北斗の拳2とか見てるんですけど、
はい
まあ、
はいはい。
ずっと普通に Bluetooth の、なんていうか、ちっちゃいスピーカーで音出してたんですね。
はい
なんです
はいはい。
けど、それが一気に、その二つの両方のスピーカーから音が出る大迫力の、サウンドにパワーアップしたので、だから最近その CD コンポに久々に火を入れていたタイミングで、まあ、この CD を買ったので、あ、すぐ聴けるじゃん、みたいな。これね、このコンポ結構ね、今となっては貴重かもしれないんですけど、
はいはい。
これ MD と、あ
はい。
と、カセットテープも消えるんですよ。だ
す
から、
ご。
これ割と貴重なんじゃないっていう。MD っていう、もう MD のなんていうの？メディア自体が多分実家にはあるんですけど、
はいはいはいはい。
昔ね、
はい。
録音したなんかやつがあると思うんですけど、い
うんうんうん。
や、今手元に MD ねえしなっていう感じの。
いや、それはでも、貴重、貴重。
そうだね、なので、まあまあ、それで CD を聞きまして、
はい、
そう、あとね、アクリルスタンドで、
はい。はい。
これもまた貴重なんですけども、先ほどちょっと出た天外魔境のキャラデザの辻野先生が、
はい。
ゲームインパクトの、ハビットくんっていうキャラクターがいるんですけど、それを
はい、はい、はい。
辻野先生が書いた版のアクリルスタンド
へえ。
と、あと、コンさんっていう、元テクノスジャパンで、
はい。
熱血硬派邦雄くんとかの
はい
キャ
はい
ラデ
はい
ザ
は
をされてたコンさんが、そのハビットくんを描いたやつと、
い。うん。うん。ほぼ。
その二つありましてですね、あ、これは買わねばと思って、これが今その先ほどのコンポの、
はいはいはい。
スピーカーの上にそれぞれ左右に一人ずつ乗っているという感じですね。いや、本当に、コンさんはね、あれなんですよ、熱血高校ドッジボール部の、熱血高校のメンバ 国尾とかヒロシとかコージとかいるんですけど、あれはその当時のテクノスの社員の方の名前なんだそうで、まあ、国尾っていうのは社長のが国尾さんだったと。で、コンさんはコージさんなんですね。尾形コージさんかな？だから初めてお会いした時に、僕、コージですって言われて、熱血高校のコージですかっていう、すげえテンションが上がった思い出して。そうで、初代の熱血硬派邦雄君でも、コンさんは、敵キャラの、ざけんじゃねえっていう、なめんじゃねえかなっていう、音声合成の声を担当されたりしてるので、もう、いける邦雄君ですけども、そのコンさんのデザインのやつとかを買ったりですね、しまして、非常にいろいろ面白いグッズがあったりとか、まあ、あとは本当に会場でも、まあ、ブース出展される方もそうだし、あと、よくイベントとかに来てくださる方とか、あと、ラジオ聞いてくださってる方たちとかにもいろいろお会いできて、まあ、それも嬉しかったですし、そうそう、あと、国本さんのところに、私と桜田名人と伯爵で行った時に、3人で来ましてって言ったら、うわ、濃いなーって言われて 濃いな、この3人なーって いや、でも、国本さんは CD をね、たくさん最近出されてるので、なので、いろいろそういうものを見せていただいたりとか。やっぱ、ほんと暑かったので、まあ、皆さんで熱中症には注意しましょうみたいなね、話をして、分かれたんですけど。で、最後ね、我々はもう13時行って、まあ3、40分行って、その場を離れてしまったんですけど、なんか最後の方に、ジャレコの、ジャジャ
お。
丸の着ぐるみみたいなのが、会場に来てたみたいですね、その後で、写真などを見ると。その最後の40分くらいで、トークイベントがあるっていうのが書いてあったので、おそらくそこでジャジャ丸が登場したんと思うんですけど、もうすげえでかいやつが会場に 入ってる様子が映ったので、まあ、ジャレコね、これから、ジャレコレとかもね、発売されて、
そうですよ
ね、
ね。
盛り上がってくると思いますけども、いや、でも、ジャレコのラインナップはそうよね、バイオセン
ああ、
ス
そう
ダ
です
ンと
ね。
かね、
今度、なぜこのラインナップっていうインタビュー記事が上がってましたもんね。
かなりのマニアックだ。まあ、じゃれっこ自体もちょっとなんていうか、そんなメジャーっていうか、メジャーというか知る人ぞ知るみたいなところがね、
まあまあ
まあ
で
ま
も、なんかいつの間にか家に1個はあったなっていうのは、チャレコ。
あります
い
か
つ
ら
の間に
ね。
か買ったっていうのが多かったですけど。
なので、ちょっとこれはじゃれこ目が離せないかなと、まあ思いますけども
す
ね。
ごいな。
で、この110ゲームランド、今回が第0回ということで、まあ実験的に行われた、イベントという感じだったようでして、これからまた第1回とか、やっていくっていうことみたいですね。まあ大盛況だったので、第1回やりますっていう風になっているようなので、どうやら。なので、またね、開催された折にはいろいろと、遊びに行きたいなというふうに思っております。
なんか、そういうのが、出店が自由なイベントがあったらば、ファミコン名人への道で、なんかグッズの販
そう
売
だ
店
ね。
も、
そうだね、確かに。
したいもんですよね。
そうだね。なんか、そうだね。番組のグッズとか作って出 します
そう
か
ですよ
ね。
ね。なんかね、ちょっと、昔の過去の、音源の CD でもいい
そうだ
し、
ね、確か
やっ
に。
ぱりちょっとね、記念で、いろいろ作れるので。
なので、その説は皆様よろしくお
お
願
願
いい
い
た
しし ま
ます
。
す。で、そしてですね、あと、これは本当に昨日なんですけど、ファイナルファンタジー2のピクセルリマスターを始めまして、これは、少し前に FF1 と3のピクセルリマスタークリアしてたんですけど、まあ、2はね、皆さんご存知の方はご存知の通り特殊な育成システムなので、まあ、結構時間かかるかなと思って、その時は一旦やらずに置いといたんですね。なんですけど、2やってねえなと思って見たら、 ちょうどセール中で少し安くなってて、
ほうほうほう、
あ、じゃあこれは買おうと思って、うん、で、やってみたところ、まあ過去一遊びやすい FF2 だなっていう。
ああ、やっぱりみんなが、
うん。
めんどくさいなーって思うのを回避するために
。そうですね。まあ過去一っていうのは私は FF2 は、まずファミコン版をやって、
うん、
で、あとは、ワンダースワン、
うん、
ワンダースワンカラーかなの FF2 やって、
うん、
で、その後、ゲームボーイアドバンス版の FF2 をやってるんですね。うん、
うん、
そうそうそう。
うん、
で、
うん、
やってきて、で、あのね、ゲームボーイアドバンス版が相当遊びやすいなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
なんですけど、もうそれを超える、遊びやすさだなって思ったのはこのピクセルリマスターで。
うん、うん、うん。
で、まず何が、すごいかっていうか遊びやすいかっていうと、過去の1と3の時もあったんですけど、ブースト機能があって、
はいはいはい、
エンカウントオンオフがあるっていう。
あ、
敵と。
はいはいはい。
これがね、本当にでかい。FF2 はマジで、エンカウント率がすごい高いわけじゃないんだけど、
うん、
ただ宝箱がありそうな小部屋に入って、うん、何もない部屋で、外に出るために一歩下がると必ずエンカウントするみたいな感じなんです
よ。はいはいはいはい、はい。
で、結構その空き部屋が多いのね、ダンジョンで。
うん。
そう、だからそれが、そのイメージがすごいあるから、そのエンカウントがなしにできるっていうのは相当な、なんていうか、やりやすさ、ストレス軽減。
ストレス軽減。
うん、
軽減。はい。
あとはその、結構 FF2 の使用上、敵の攻撃の物理攻撃の、追加効果で、例えば毒とか、麻痺とかがあった場合、うん、で、防げないんですよ。その攻撃を食らっちゃうと。なので、回避するしかないの、敵の攻撃を。回避すれば食らわないんだけど、
うん、
当たっちゃうと毒とか麻痺になっちゃうので、でその状態で、うん、ダンジョンで毒消しとかがないとか、
はいはいはい、
もしくは石か石にさせられて金の針がないとか、
うん、
っていうのが結構あったんですよ、その過去の。とか、ファミコン版とかやってて、
はいはいはい、
で、うんうんうん、で、延々と出るまで逃げ続けるなり、なんとかして外に出るなり、もう目的の地のダンジョンのボスの手前だったらテレポで出なきゃいけないとか、
うんうんうんうん、
っていうのがあったんだけども、それが一切ないので、
ああ、もうじゃあ。
そう、育成するときはエンカウントオンにして街の近くとかで戦って、
はいはい
はい、で、ダンジョンはエンカウントオフでボスだけと戦うとか。
はいはいはい、はい。
まあ、それがいいか悪いかは別としても、知ってるのでストーリーは。
そうだ、だからね、そうですね、そうですね。
すげえ快適だなっていうのが、まず一つと。で、あと、そのブースト機能で、1とか3は獲得ギルと、獲得経験値がマックス4倍までできるってなってて。
うんうんうん、
で、まあ、ギルは2も一緒なんですけど、その、2は熟練度っていうやつで経験値がなくて、
うんうんうん、
使った武器がそれだけ強くなっていくとか、使った魔法が強くなっていくって感じなんだよね。
うんうんうん、
その熟練度とかの、成長度も4倍までできるってなってて、めちゃくちゃ強くなるので、うんうんうん、それもまたありがたいところで。
うん、
なのでね、本当になんていうか、あ、こんなに簡単だったんだっけみたいな感じで。今ね、もう多分中盤から終盤ぐらいは来てるんですけど、
おー、じゃあもうサクサク。
でも、おそらく10時間かかんないんじゃないかなっていう。
お
ー。ぐらいで、まあ、1と3もそんぐらいだったんですよ。そのブーストマックスかけて、エンカウントオフにすると。うん、だから、多分、そういうぐらいの基準にしてるのかな、っていう。
まあ、やっぱり、今、時間がね、かかる、
まあまあまあ、
までの時間を最初から気にする人が、
うん、
多いから、もしかしたら、その、
まあね、
カットを合わせられるのかもしれないですけど、うん、まあ、でも、快適なら快適で、やっぱ人にも進めやすいですし、
ね、うん、で、うん、あとね、一番の、その、エポックメイキングなのは、魔法干渉っていうのが FF2 にはあって、
うん、
その武器とか防具ごとに決まってるんですけど、
うん、
その魔法干渉 って魔法に干渉はその三国干渉とか内政干渉とかの干渉っていう字なんですけど、その魔法を使うときに魔法干渉が高い武器防具を装備していると魔法の威力が下がったり命中率が下がるっていう仕様があるんですね。例えばその特に高いのが盾とかあとは銃装備、その源氏の鎧とか、なんかそういう防御力が高いドラゴンメイルとかそういう防御力が高いやつを装備してると魔法干渉が高くなって、で魔法がどんどん弱くなっちゃうんですね。ただそれはファミコン版では一切触れられてなくて、だから当時はその最強の鎧とか武器とか持ってるときになんか魔法がめちゃくちゃ弱くて、
はいはいはい、
しかも全然当たんないんですね。そのスリプルとか全然効かないし、
うん、
デスとかも全く効かないから、うん、FF2 は魔法が使えないって当時のファミコン版当時遊んだキッズは思ってたんだけど、実はそうじゃなくて魔法干渉が高い武具で装備してるからであって、
はいはいはい、
全部外して素手で鎧とかもローブとか白いローブ白のローブとか、
はいはい、
うん、金の髪飾りとかそういうのにすると魔法が本来の強さ発揮できるっていう、
はいはいはい、
それがファミコン版では全くどこにも情報がなくて、
今のねビジュアルとかだったらなんとなくその見た目でもう、あ、これはこういう風なの着てるから魔法を使えるなみたいな、魔法力アップするのわかるけど、当時は、
そうなんですよ。
文字情報じゃ、
そう、その情報が本当にどこにも書いてなくて、
はいはい
はい、攻略本にも、ファミマガとか当時のゲーム雑誌にも一個も書いてなくて。
いやー、でも、その設定はでも、意味的には正しい感じは
そう
しますよね、ゲームの世界観的
には。そうなの
よ。
TRPG の世界では、
うん。
確かにその金属が、魔法に反応して魔法を弱めるっていうのは割と一般的な設定だから、でもそんなの子供たち知らんので、
今では常識に
そう
ね、
そうそう、だ
立
から
ってます
ね、
けどね。
銅の胸当てとか売ってるんだよね。
はいはい。
で、それは、鉄の鎧とかみたいなのよりも防御力が弱いのよ。なんだけど、なんで売ってんだろうね、これって当時言ってたのみんなで。
はいはいはい、なるほど、な
こん
るほど。
なん装備するやついるの？みたいに言ってたんだけど、
はいはいはい。
実は魔法干渉が低いね、それは。で、
はいはいはい。
ミーウとかね、白魔導士はそれを装備してね、初期装備で。だから、そこで気づけるやつがまあいるのかっていう話だよね。
ミンはね、ミンは分かってるってことだよね、やっぱりね、さすが
そう。
ね。
だから、それがね、で、しかも、ゲームアドバンス版までも、ずっと魔法干渉は表示されてなかったの。ゲーム中に一切。マスクデータで。なんだけど、この度、ピクセルリマスやったら、出てて、この武器、攻撃力いくつ、命中率いくつ、で、魔法干渉50とか出てて、あ、出るようになったんだ、ついに、みたいな。で、ステータス画面見ると、魔法干渉の合計値、装備の合計値が出てて、そうそう、だから初期装備のブロードソード、で、あと盾、バックラー、で、革の帽子、革の鎧、革の手袋とか、つけただけでも魔法干渉120ぐらいになってて、全然それだと魔法が機能しないの。魔法干渉一桁ぐらいにすると、ようやく本来の魔法が持ってる威力が発揮できるので。
いやー、これじゃあきっとミウもやっとこいつ気づいたのかっていう。
そう。本当にね、いや、これ、本当に何十年かかってんこれって
ミウもびっくりしたんでしょうね。なんでこんなもの来ませんだみたいな。
そう。なのでね、でもピクセルリマスターもなんか最初の方は出てなかったらしい情報もあって、いろいろアップデートして最新版になってるから今の。
なるほど、
なんかどっかのタイミングで出すようにしたのかもしれないで
なるほど。
すね。そう、なのでね、FF2、まあ、もしやったことないっていう人、もしくは、そのピクセルリマス、ファミコン版やったけど、めんどくさすぎて、その後やってないという人がいたら、ピクセルリマスターすげえやりやすくなってるので、なので、おすすめです。
なるほど。
で、音楽、BGM が、そのピクセルリマスターってオリジナルと、 アレンジと選べるようになってるんですけど。
はいはいはい。うんうんうん、
で、私、1、2、3、都合やってますけど、うん、2はね、アレンジの BGM が一番良いなと思って、今までやった中で。
はいはいはい。
1もすげえ良かったんですけど、
うん、
2のね、アレンジ、あ、これはいいと。
え、どの曲が一番いいですかね。
ね、反乱軍アジトのテーマと、
はいはいはいはい、
あとね、古城っていう、古い城って書いて古城っていう、
はいはいはいはい、
あの歌手音城とかね、そういうので流れて
る、はいはいはいはい、
そこら辺がね、あー、これはいいアレンジだっていう、
おー、
いう感じなので。
ちょっとどこかで聞けたら聞いて、昔楽譜だけ持ってたんですよ。
はいはいはいはい、
うんうん。ちょっと聞いてみよう。
そう、だからね、うんうん、2のね、アレンジはかなりいいので、
BGM
だけでも聴いていただきたいなというふう
に
思います。というところでね、4時間になりましたので、うん、皆さんもぜひ FF2 ピクセルリマスター遊んでみてくださいというところで、本編仮でした。エンディングでございます。では白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は初、大須演芸場愛知県です、名古屋の、うん、大須演芸場で、披露興行をさせていただきます。8月の11日、2公演ございます。大須演芸場のホームページに、公開されてるんですけれども、私とあと大阪の方で全く同期で、ちょうど大阪の方で真打ちの披露をやっている極道南州さんと、もうちょうど同時期の昇進の私と、東西真打ち昇進披露対決という形でやらせていただきますので、東の人も西の人もぜひ大須に集まれというところで、美味しいね、味噌カツでも食べにぜひともよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そして私キットはその前日の8月10日に、難波みそのというね、大阪でファミコン名人の教えと、あとアマゾンプロダクツ遊びのラジオというね、まあ、長年お付き合いしている人たちと交えて、バグって花井と含め4人で、イベントをやります。15時から17時ですね。で、そちら終わったら翌日白地さんの、
はい、
行動も私も見に行こうと思っておりますので、ぜひ現地でお会いする方々よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、冒頭からね申し上げてますけど、本当暑さがやばいので、
うん、
もう本当にエアコンとかを十分に使いこなしてですね、熟練度上げていただいてね、元気に過ごしていただければと思います。はい、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。
ということで、
ありが
太陽ホエールズー。